今日からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、おとついでしたか、近畿地方、昨日かな、梅雨が明けました。皆様、暑い夏がやってきました。でもなんだか嬉しいなという、そんな気もいたします。そして、この京都の夏といえばやっぱり祇園祭りなんですけれども、今日この24日、ではありませんね。今日何日ですか。21日、7月21日、金曜日生放送でお届けしているんですけれども、月曜日24日が後祭りの巡行、そして、21日今日から、宵山ということになるんでしょうか。このラジオカフェに来る途中、山鉾町界隈をちょっとこう寄り道してきましたら、もう子どもたちが浴衣姿でお母さんに連れられて歩いてる姿をこうたくさん見ましたので、あ、やっぱり後祭りっていいなっていうふうに、やっぱり子どもたちのお祭り、ご町内のお祭りっていう空気感が、残っているところが大好きです。長くなりました。さあ、今日の、お話は奥深い京扇子のお話です。京都市中京区三条通寺町東いる大西京扇堂9代目のご当主でいらっしゃる大西正兵衛さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
いつももうラジオカフェのほど近いところにございますから、開局以来もう本当に長年本当にお世話になっておりまして、いつもありがとうございます。
いえ、どんでもないです、
はい、この場を借りましてお礼申し上げます。さあ、そして大西正兵衛さんは9代目でいらっしゃるんですね。
私とこは一応創業が天保年間、と言われてますので。
天保年間って大体何、西暦でいうとどれぐらいなんですか。
西暦で言いますとね、1830年から35年ぐらいまでですかね。
はい、意外と短かったんですね。
そうですね、江戸時代はね、結構やっぱりコロコロコロコロ、年号が変わってるんですよね。
あ、そうなんですか。は
い、ですから、そんなに、長く続いたっていうのはないみたいですね。
そうですか、はい、ということはもう何年かすれば、ご創業、200年。
そうですね、ちょうど、190年ぐらいですから、もうあと少しすれば200年近くなりますけど、京都では珍しいお店じゃなくて、結構たくさんもっと古いお店もございますのでね。
その三条名店街に三ツ矢張さんもございますし、本当にそれが京都錦市場歩いてても、古いお店もありますし、それが京都っていう感じですね。
でしょうね、はいはい、
とはいえ9代目でいらっしゃるわけですから、
はい、
この大西京扇堂さんは今三条通りのこの、寺町東いるという場所にありますが、
はい、
それ当初からその場所なんでしょうか。
私が聞いてる範囲では、元はもう少し河原町寄りだったように聞いておりますね。
はい、
ただ結構あの時代にはいろいろこう土地の改革みたいなのがありましたから、
はい、
それで多分今現在の地位に 移っていったんだと思いますけれど、まあ、三条京阪、三条大橋がですね、一応東海道の終点ですので、はい、ちょうど、まあ、この辺り自体は宿場町って言いますかね、
はい、
宿屋さんがたくさんあった、
今もその名残が何軒か残っておりますよ ね、
はい、ありますね、
はいはい、
でそういう中でまあ、お土産物屋さんが、新京極あたりにねできてきたりというふうな形で、はい、やはりその京都の産物って言いますかね、はい、そういうものを扱う店が出てきたんだと思いますけれどね。
あ、はい、そうですか。というわけで、まあ、そういうこともあってその、まあ、ほぼ三条通り沿いに、
はい、
お店がずっとあり続けているというところですよね。
そうですね、
はい、まあ、そういうこう、ご創業歴史というものがあるんですが、ずっとこう扱ってらっしゃるものは扇一本というところの、
そうですね、
どのような特徴があるんでしょうか。
私とかね、もともとどちらかというとお寺関係の扇屋って言いますか、
はい、
まあ、京都にはたくさん大本山とか総本山がございますので、
はい、
お寺の扇を作って、まあ、納めるというのが主流といいますか、で、始まったらしいんです、
はい、
で、まあ、先ほども申したようにその東海道の終点でもありますので、いろんないわゆるその当時から観光の方がね、うん、来られるようになって、まあ、いろいろな種類の扇をだんだんこしらえるようになっていったというふうな経緯があるんじゃないかと思いますね。
そうですか。
ですから今でも、まあ、はい、町員さんですとか南禅寺ですとか妙心寺ですとか、
はい、
そういうお寺に出入りは用達としてしてますので、
はい、
まあ、そういう歴史はもう100年以上ございますから、結構まあ、特に浄土宗と、それから臨済宗の関係のお寺は私とこが受け持ってるというような形になってますね。
ありがとうございます、はい、うちの実家の菩提寺は妙心寺でございまして、
妙心寺さんですか、
臨済宗なんです。
あ、そうですね、
はいはいはい、とはいえあれお坊さんってどんな時にそういう扇を持ってはったかなとか、お坊さんがお持ちの扇はどんなんだったかなっていう記憶は全くないんですが。
そうですか。
どういう時に、
まあ、お坊さんもですね、普段は朱銭という、まあ、朱色に塗ったお扇子で、中は、まあ、白銭なんですけども、
はい、
そういうものを普段はお使いなんですね。
それはこう暑い時仰ぐためではなく、
やはり、はい、数珠と同じようにですね、はい、まあ、ご挨拶する時に前を置いたりとか、それから品物を受け取る時に扇を広げてお盆代わりに出して、お受け取りになったりとか、そういう使い方されてるんですね。
なるほど、
はい、で正式な、まあ、いわゆるお寺の正式な扇っていいますのは中継っていいましてね、まあ、ちょっと口で言うと難しいんですけど、
はい、
先が広がってる、まあ、ちょうどイチョウの葉っぱのような形の、
はい、
お扇子があるんです、
ええ、
でそれは、例えば新山式ですとか、なんかこう大きな催しの時に、衣を一番正式な衣を着られた時に持たれる、まあ、宮中でいういわゆる非扇にあたるような性格のお扇子なんですけどね。そういう2種類の扇をお持ちなんです。
あ、そうですか、
はい、で それは、まあ、儀式的に使われるだけで、まあ、使われ方としてはやっぱり、こう前へ置いて、はい、まあ、いわゆる結界として使われたりですね。
あ、なるほど、
はい、まあ、それは広げることがほとんどないんですよね。もうそのイチョウの葉っぱの形の閉じた扇の形のままで使われるんです。
あ、 そうですか、はい、これはちょっとあの何かで調べて勉強し直します。はい、はい、まあそういう、ものを主には扱ってらっしゃったんですが、はい、まあ、この三条通り東海道の西の起点という土地柄もあり、はい、いろんな、京扇子と言われるものも現在では、はいはい、お作りというか。
そうですね、あの、まあ、京扇子という、ね、あの定義はなかなか難しいんですけども、
はい、
一応ですね、あの、
何をもって京扇子というんですか。5
年ほど前に、はい、あの京都の扇子の組合がですね、
はい、
京扇子の地域商標ブランドって言いますか、そういう商標を、申請して、まあ、国からいただいたんですけども、それによる定義ですと、
はい、
いわゆる、まあ、扇子のですね、扇骨、
はい、
いわゆる骨ですね、それから神の地神。
扇骨というのはこのいわゆる、竹の見えてるところが仙骨ですか。
まあ、骨組みですね、
骨組み、いわゆる、はい、親骨も合わせて、
はい、全部の仙骨、
はい、
それが、まあ、京都あるいはあの、近隣でできたあの製作されたものであるっていうの
ということと、
とそれから、地神がですね、
はい、
まあ、あの日本で作られたもの、
はい、
それとこの組み立てっていいますかね、いわゆる仕上げの組み立てが、国内でされたものっていうのが、まあ、京扇子という条件がついてましてね。ですから、最近はですね、その骨だけが中国でできて、こちらで、仕上げたものとかたくさんあるんですけれども、それはいわゆる我々の範囲でいう京扇子には当たらないんですよね。
あ、そうですか、はい、
ですから、あの見かけはほとんど変わらないんですよ。あのなかなか分かりにくいと言いますかね、中国製というのと、はい、京扇子というのとの違いっていうのがね、形の上あるいはその見た目ではなかなか分かりませんので、
はい、
まあ京都の扇子組合ではあの製造者が、これは全部日本でしたものですよという、まあ、責任を証明するために、
うん、
商標をその扇子にはつけてですね、
はい、
製造者番号をやっぱりそこに入れてるんです。そうして責任を、はい、
これはちゃんと責任を持って私たちが作りましたという番号がついている、
はい、そうなんですね、はいはい、そういう品物が京扇子というふうに、まあ、定義づけられているんですね、
う
ん、
あ、そうですか、はい、それはやっぱり京都で買うなら京扇子と、まあ、それを証明されるものを、うん、ね、はい、手に入れたいと誰しもが思うであろう
でしょうね、はい、はい、特にね最近は外国の方がたくさんお見えですけれども、
はい、
やはり外国の方は必ず聞かれるんですね、これはどこで作ったもんやというのをね。
なるほど、
はい、で、まあ、私とこものお店にもたくさんの種類の扇子ありますけれども、
はい、
中にはもう京扇子じゃない、さっき言ったその骨だけが中国製のものっていうのも結構あるんですよね。
お
ですから それを区別して、まあ、外国の方には京扇子を勧めるようにしてるんですけどね。
なるほど、
はい、ただどうしてもやっぱり京扇子の場合は値段がですね、向こうのものに比べると若干高くなるんですね。
あ、
はい、やはりその京都の職人さんのその手仕事の手間を考えてくると、どうしても日本で作ったものはちょっと割高になってしまいますね、
は
い、
そうですか。さあ、今日はその手仕事、職人さんの手仕事というところを、詳しく伺いたいんですが、
はい、
今日お持ちいただいたのは、
はい、
それは何でしょうか。
これはね、はい、まあ普通によく使われるのは、
はい、
囲碁将棋をされる方が持たれる、まあ、形の扇なんですね。
藤井聡太さんが持ってるかもしれないということ ですか。
そうですね、はい、
羽生さんとか、
はい
はい、
あるいは碁をされてる方ですとかね、そういう方が、まあ、よく お持ちになる形の、はい、まあ、センスです。
なんて言うんですか、名前としては。
まあ、これはね、今当選というか、いわゆる、中国でいう唐の時代がありますね、
はい、
その
当選教の当選じゃなくて、
はいはい、唐のセンスのスタイルって言いますかね、当選っていう形になってますけれども、
その親骨がちょっとこうカメラに、はい、見えるようにかざしていただくと、結構親骨が普通のセンスより太いのではないかなというふうにお見受けしますが、
はいはい、これはね、はい、センスっていうのは骨の数によってですね、
はい、
ここの幅が変わってくるんですね。
お、
これは骨が16本、まあ、親骨も合わせて全部で16本の骨なんです。
あ、親骨も合わせて数えてるんですね。
そうです、
骨、
はい
はい、
で、今お持ちのですね、
はい、私がこれが祇園祭の高山で、はい、授与されましたセンスなんですが、
はい、これはね、はい、仙骨が25本あるんです。
そうなんですか、
はい、ですから25本の骨ですと、
はい、
この幅がですね、このぐらいに狭くなっちゃうんですね。これで幅が広かったらですね、
それこれぐらいにというと、ラジオお聞きの方に、はいはい、これは1センチ弱っていう感じですか。
そうですね、はいはい、こっちの場合は
骨の数が多い方が親骨が細くなるんですか。
そうです、親骨が細くなるというよりも、
はい、
髪の折り目の幅がですね、はい、狭くなるんですよ。
あ、そっかそっか。
でないと180度以上開いてしまう格好になるんですね、広いと。
なるほど、
はい、ですから普
通、そっかそっか、
はい、
皆さんちょっと頭を働かせて、ようやく分かったのは私だけかもしれませんが、皆さんそうやせやって思ってはると思うんですが、骨の数が多いと折る紙のこの折る回数が多くなるから幅が狭くなるのは当たり前とも言えると。
そうなんです、はい、うん、ですから踊りのお扇子なんかの場合は、
はい、
骨が10本ですから。
そうなんですか、あ、そうかそうか、
もうかなり広いですね、はい、
おお、それと骨自体も真ん中の中骨っていうんですか、
はい、
この細いところ、
中骨、はい、
もう結構太いような記憶もあるんですが。
そうですね、まあ太いというのか、やはり、骨数が少ないと厚みを出してこないとですね、
はい、
髪に負けてしまうんですね、
はい、
ですから仙骨もちょっとこう武骨といいますか、厚めの丈夫な骨になるんですね。で、仙骨がたくさんある、まあ、今、一番多い仙骨ですと60本の骨っていう、
やめてくださいっていう感じ
センスがあるんですけど、
なぜそんな多いんですか。
それはもう一枚一枚が薄い竹なんですよ、
はい、
でないとですね、今度この幅がですね60本あるとかなり広くなるんです、3センチ以上、
この扇の要の部分が、
はい、
はい、
それ
は単純に考えると倍にはなるだろうという、うん、
そうです、
単純に考えるとそうですが、はいはい、それでは扇とは言えないと、
だから中骨一枚もかなり薄いんですよね、はい、もうこう、まあ、極端に言うと透けるような感じの竹になるんです。で、なぜそれがいいかって言いますとですね、こう仰いだ時に竹がしなるんですよ、薄いと。
素敵。
だからすごく柔らかい風が来るんですよね、60軒の
センスは。茶尺、はい、もう竹がこう、まあ、言ったらしなってますよね、
はいはいはい、
あんな感じの細さなんでしょうか。
茶尺よりまだもっと薄いですね。
茶尺じゃないです、茶筅です。
あ、茶筅、あ、はい、はいはい、そうですね、茶筅の先っちょって言いますか、
はい、
結構
しなっとこう、はい、丸みを、
はいはい、出してるような感じね、まあそれに近い薄さで60枚の骨を、
はい、
こう要で留めてるんですよね。
お、
はい、
それ大西さん、大西京泉堂の店舗にあるんですか。
あります、はい、
あら、
結構今ね、それが人気でしてね、
はい、
こう広げて仰ぐとですね、本当にこうファンファンファンという感じで
風が来るんです。 風だからファンと、この兄さん、聞いてますか。ファンファンファンと、風が来ると、それはそのどなたかがこう60本にしたらそういう風が来る扇が作れるんじゃないかと思われてデザインされたということですか。
うん、そうですね、まあ従来はですね、45本の骨が最高やったんですけれども、
はい、
まあ、ある時に多分、うん、どこまでその今度は紙を折るのも大変なんですよ。もう
すごい
本当に、
それ見たかったですよ。
ちまちま折らんなので、ね、
はい、
これ今おそらくね60件の扇を、でまた刺すのも大変なんですよ。60の穴、その骨を差し込んでいくっていうのはね。
そうですか。
ですからこれはね、もう本当にベテランの技術者の集団でなかったらできない奥義なんですけどね。
そうですか、はい、その技術の粋をこう集めたのがその60の仙骨を持つ、
はい、
優しいファンファンファンという、風を起こしてくれる奥義。
そうですね、
そうですか、はい、いや、それは皆さんぜひ大西京泉堂に行ってそれは常に常設展示というかあるんですか。
常にございますけどね、
はい、
ただまあ今女性ものはな、まだちょっとないんです。
そうです、
男性用の大きさって言いますか、7寸5分の大きさしかちょっと今ないんですけれども。
あ、そうか、はい、ある程度の大きさの方がまだ作りやすいとも言える、ね、ということでしょうかね、
はい、まあ、それとやっぱり風がやっぱりよく来るっていうのはね、大きさも大きい方がよく来
ます。ちなみにその60の仙骨を持つ扇子ってお値段はいかほどなんでしょうか。は
い、そうですね、安いものだと、まあ、それでも8000円ぐらい、まあ、高いものですと1万5000円ぐらいしますかね。
なんか安すぎると思うんですが、その仙骨のお話ありましたが、はい、今では滋賀県の、はい、高島から、
はい、
まあ、持ってきてるというふうに聞いておりますが、そうですね、はいはい、そこの仙骨を作る作業でもいろんな工程があるんですよね。
そうですね、まあ、原料の竹自体はですね、
はいはい、
まあ、最近はもう特に中骨は中国から輸入してますし、
この細いところですよね、
はい、中のたくさんの薄い骨ですね、はい、これはねあんまり曲げたりする必要がないので、まあ、中国の骨でも耐えられますけれど、一番外側の太い親骨っていうのは、
はい、
どうしても加工するときに曲げたり線になりませんので、これは今島根県の益田っていうところから、滋賀県の高島の方へ材料が送られてきて、でそれを今度滋賀県で、高島で、成形をしてですね、仙骨の形にしてるんですね。
そうですか、
はい、
その何かの特集か何かでその仙骨作ってらっしゃる、番組があったんですが、
はいはい、
まあ、本当に一人の人はその、皮を割るだけとか、はいはいはい、削ぐだけとか、はい、
そうです、
多分合わせたら30工程ぐらいに分かれてないですかね。
まあ、多分ね仙骨だけで言いますとね、はい、15工程ぐらいだと思うんですけれども、
はい、
まあ、金目打つ人、それから 中骨を削る人、うん、まあ、親骨を削る人、それから、竹を磨く人ですね、
はい、
磨きもまた別の人が
します。別の人なんですよね、
はい、それぞれ、はい、まあ、そこへまだ、塗りがあれば塗りをする人とか、要するに、まあ、凝った奥義といいますか、まあ、加工の多いものほど人手がいるという形で、はい、
そうですか、
はい、
そしてそのあの大西京泉堂さんにその近江高島の仙骨が、まあ、来ます、
はい、
今仙骨の状態ですが、
はい、
そして京泉堂さんでもうあと4分ぐらいしか時間がない、3分ぐらいしか時間ないんですが、はい、あのその紙をお持ちなんですが、
はい、
それはあのちょっと、何をどうなるんですか。
これはですね、紙は紙で、はい、あの京都でこしらえてまして、
はい、アコーディオンのようにもちろん折ってなってますよね、はい、ちょっとカメラにせっかくなので、はい、それをどうするんですか。
これはもともとですね、紙を貼り合わすときに3枚に貼り合わせてあるんです、
はい、
で、3枚ということはつまり真ん中の1枚が芯紙っていいまして、で両が外側に皮紙を2枚貼っていると。
それ3枚の紙を貼り合わせたものをその蛇腹状にされてるということ
ですね。そうですね、
1枚の紙じゃないんですね、
はい、
驚いた。
先に絵を描いて、
はい、
それから今度織屋さんで、織り目をつけてもらって、
織屋さんでこれも分業制ということですね、はい
はい、で絵描く人ももちろん分業ですし、はい、それから紙作る人も分業ですし、
分業で、
はい
はい、
で織屋さんでですね、ここのとこに、はい、こういう具合に
すごい、
口に穴を開けるわけですよね、
はい、
まあ、穴を開けるというか、いわゆるこれは、3枚の紙の真ん中の1枚の半分を割るんです、
はい、お
要するに真ん中の1枚の芯紙というのが2枚に裂ける紙なんですよ、
はい、
そういう紙を両側から挟んで、
はい、
作ってあるので、はい、
そして、
まあ、そこへこの骨を、まあ、糊をつけてですね、
はい、
差し込んでいくということなんですけども、
さあ皆さん、今からその今拭いてあの3枚に合わさった紙の吹き込んだ穴の中に、さあその16本の骨がうまく刺さればいいなというところなんですが、ちょっとあれ、ああよかった、
こうしてまあ
残りが1分となりました、
はい、
うまくいきましたか。
はい、こうやって、まあ、奥義にするんですけど、で、ここをまた今度こう火で炙って竹を曲げてですね、両側、はい、内側、
そうですか、
はい、
そういう作業をされてるのを拝見したことがありますが、竹もすごいですね、大西さんもすごいですけど竹もすごいですね、やっぱり熱を加えるとそうやって曲がると。
そうですね、普通にやっぱり曲げただけでは元へ戻っちゃいますので。
そうですか、
はい、
はい、そういうこういろんな方の手が加わってこの一本の扇ができているというお話、
そうですね、
今日はまだ伺い足りない気がしますが、皆さんぜひこの日本の扇、楽しんではいかがでしょうか。大西昌平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。